桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井昌司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。今日も、桜井昌司言いたい放題、何でも言いたい放題の時間がやってまいりました。今あのシャバって言いますかね、日本でちょっと騒がれてるのは TPP 法案っていうんですかね、あの日本の農業が壊滅するなんて言われてますけど、あの国会って面白いですよね。あの自民党の担当者の、西川さんは本を書こうとしてるのに、国会での質問に対しては何も答えないっていう、あれ本当すごいですね。あの私あの裁判を体験して、日本の裁判というのはね、この検察が証拠を握りしめて秘密にするっていうのをこう目の当たりにしてきてるんですけど、日本って本当に官僚といいますか、あの権力者といいますか、そういう人たちがその本当に自分たちの都合のいいように秘密にして、まあ金儲けといいますかね、そういうことばっかりしてるんだなっていうのを如実に分かるといいますか、あの西川さんの問題が体験してまして、今私自身改めてその自分たちがですね、その刑事裁判、本来は正義や真実が問うべき刑事裁判で、検察や警察にいいようにされてきたんだなというのを改めて感じています。今日はですね、あの今まで何人もの冤罪仲間に出ていただきましたけど、初めて女性の登場者で、あの本人自身もですね、私が初めての女性なのよなんていろいろ今まで言われたことありますけど、大阪の東住吉事件と呼ばれています冤罪事件で20年間刑務所暮らし、獄中を体験しました青木恵子さんに来ていただきました。どうも今日はよろしく、わかんないけど今日はよろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
声ちっちゃいですね。どうしたんですか、いつもの通りでいいんですよ。あの
ほら疲れてるの。
社会帰ってきて、社会帰ってきてどのぐらいになります。
もうすぐ今月で6ヶ月、
6ヶ月ですね。6ヶ月、そうだね、結構早いね。
過ぎていくのが ね毎日バタバタしてて本当忙しい。
もう慣れました、このシャワーの、いろんな日常。
まだまだ全然。
どういう点が慣れられません。
なんだろうね、やっぱ人混みはまずなんか苦しくなるし、道歩いてても、なんて人はね、刑務所は、こう列ごとで絶対人に当たらないでしょ。それそんな世界なのに、社会はどんどん逆方向に来たり当たったり、もうすごいし。
だって昔もだってちゃんと生きてたでしょ。
そう、昔はね人混みとかすごい好きだったの。
その頃ってのはどうだったの。その頃平気。
平気。
あ、そう、やっぱり20年間のあれがタイムラグっていうか、その空白期間でなっちゃった、そんな感じに。
そうね、刑務所の生活に慣れすぎたのかな、分からないけど
意外と合ってたと
そうそう、私そんなに苦しくないから。
刑務所ね、そうだね、俺もそうだったんだけど、一回とちょっと似てるよね、B 型。
そうそう楽しいよね楽しい、
似てるよね。でも6ヶ月か。その慣れないのはそれだけ、その要するに人混みとかそれだけ。
だからね、携帯はやっと少し慣れたけど、そうやってもう何でも機械でしょ、電車乗ってももうみんなピピピピ、
ね、やってるね、みんな。
そんな風景だし、もうなんだろう、電車乗るのもそうでしょ、昔は切符しかなかったのに今はカードとかね、
行こうか、
そう行こうか行こうか持たされて、ね、もうね、これピッてやったらいいとかね、もう外のトイレとかね、トイレとかもうわけわかんない、
なんで
その場所場所でね、手を当てて流すとか、流し方なんてね、そんなんじゃないでしょ、昔はこう自分でやるのに、
ね、してね、なるほどな。だって中はそうか、中のトイレは一応水洗だけどね、こう、
そうそう、昔のままでしょ、
そうそうそうそう、 ん、あ、そうなんだ、
だから外でトイレ行くの怖いから、うん、できる限り行かないし誰かに行って教えてもらうとか
大変だね意外と。
そう本当にね、なんか想像もしてないことで突然なんか出来事あって、うん、誰か一緒にいてたらどうするのとか聞けるけど、うん、だから一人出るとものすごく、うん、あの怖い、
あ、そう
ね、何が起こるかわからないし、わ、うん、からないことになったらどうしようとか、うん、そんな不安があるから、うん、出かけるとものすごく疲れる。だからその分、
あ、そう、
人の何倍も疲れてると思う、う
ん、あ、そう、やっぱりもう半年経っても慣れられない、
うん、まだね、うん、何が起こるかわからないから、
何言ってる、
出てね、社会に出て、うん、まあどんなことに直面するかもわからないでしょ。
なるほどね、うん、でも一番不安だったのは何だったの、出てきた時か、
何、うん、だろう、一番不安、
いや、どうやって生きていくかとか、そういうのは自信大事だった、うん、いや生活、うん、自分の場合はほら青木さんと違ってね、二十歳で捕まったじゃん、
うん、
で二十歳っていうのは全くその仕事した覚えないからどぞんとさ真面目に、だからその自分が真面目に社会でやっていけるかなとかさ、うん、自分で自信で自分のことできるかなってすごく不安あったんでね、そういうのはなかった、
それはない、
ね、ない、
私はずっと働いてたから、うんうん、もう働くこと好きだし、
うんうん、
でもただね、親がもう高齢になってしまったから、うんうんうん、その分自由に働けないし、
うんうん
うん、だからいろんな、だから出てきて、うん、20年前は子供ももちろん小さかったし、
うん、ね、子供いくつだったんだっけ、うん、下の男の子
8歳
8つか、
うん、8歳でね、別れたでしょ、
うんうんうん、
だからその時って言ったら子供中心だから、
うんうん、
ね、食べ物だって、うんうん、なんその4人で住んでたから、うんうん、4人分でこう別に何ともないでしょ、お菓子でもない、
ちゃんと作ってたの、
私は作れないよ、
え、料理できないの、
そうよ、有名
よ、そうよって随分自信満々言ってんね、そうよ
有名よ、
何食ってたの、
作ってくれる、
食ってたの、え、誰が食ってた、誰が、一緒に住んでた人が、
そう、
誰、
しずみさん、
あ、そう、彼が作ってたんだ、
そう、
そうなんだの、
そうよ、
びっくり、
いや別にびっくり、女が作るって決まってないもん、
いや、そうだけどさ
だけどそうでしょ
いや、そう、そう、
でも私はお弁当は作ってたよ、うん、できない、できないなりに一生懸命人の何時間もかけて子供のね、うん、遠足とか運動会とか、それはね、
イベントごとのお弁当ね、
そうそう、うん、それはもうね、
あ、そうなん、
普通の人が1時間できるとか、私は3時間ぐらいかかるから一生懸命やって
た、でもさ、その日常的にご飯作ってなかったら社会帰って自分でご飯なんて心配しなかったの、刑務所の中で飯作れるように頑張るなんて思わなかったの、
それは何でも売ってると思った
そういうのは分かってたんだ、
そう、だって本があるから、今だから、今社会にいるよりも、うん、刑務所の中におる方が、うん、その今外で食べ物何が流行ってるとか、うん、コンビニで何が流行ってるとか、うん、もうすごい知識はあった、
テレビ見られたでしょ、それで
テレビも見るし、
うん、テレビ見て大体分かったでしょ、うん、分かったんだ、うん、じゃあある程度は社会のこと知って、俺ともそうだけど知ってたでしょ、うん、
知ってる、
うん、ああそうだったんだ、うん、じゃあ昔の生活料理作んないってのはちょっと驚いたな、これ、まあいいや、うん、それでそのまあまあほらいくつの時、30人の時だっかなったの、
31
の時、うん、うん、それで家事ってどうやって気が付いたの、
家事、
うん、
だからね、その日、
うん、
今ね、娘の友達遊びに来てたんですよ、
うんうん、家に、
うん、家にね、うんうんうん、ね、夏休みでしょ、うん、夏休みだったんですよ、
うん、
それで私は娘のその友達をと、うん、ね、子供2人連れてね、うん、あの送っていったの、
どこへ、
友達のお家に、うんうん、その子をね、
うんうん、
でその間にしずみさんが家に帰ってて、うん、車いつも通り止めて、
うんうん、
で私らも遅れて帰ってくるでしょ、うん、それから今っていう、いうかね、うん、そのガレージよりちょっと奥の6畳の部屋があるから、うんうん、そこに行って、うん、でまあ、そこはね、ついたてっていうのがね、昔の家だからついたてっていうのがあるんですよ、そしたら玄関から人が入っていてもその奥は見えないよね、
ね、
うん、そう、それがあるからね、うんうん、で私はそのついたての向こうのところに座ってて、
うん、
で娘も息子もそこに座ってたのかな、うん、そう、
ね、もう夕方だよね、
そう夕方、うんうん、ね、しずみさんはそのついたてのところに、うん、このなんていうの、こうのしてね、
うんうん、
顎のしてね、わかる
わかるわかる、
そう、だから後ろはそのガレージ、
うんうんうんうん、
ガレージだから、うんうん、こういう感じでしょ、うん、で私らは座ってるから、うん、で私とこう向こうは立ってこうだからこう斜めって感じでしょ、でそのまま喋ってて、うん、ほねまあうちはねもともとお風呂もみんな一斉に片付けるタイプだの、
うんうんだね、
もったいないからね、
うん、そうだね、
それで、うん、その日は私アルバイト行ってて雨で濡れたからね、はい、私はもうお風呂終わってたんですよ、だからお風呂はもう、うん、お湯も溜めてて種火のまんまだったんですよ、うんうんうんうん、それでお風呂にするかご飯にするかっていう話になって、うんうん、でも私は入ってるからじゃあもうお風呂先片付けるっていう話になって、
うん、そうだね大体ね、うん、
ほね娘がねちょっと時間かかるから、うん、先にお風呂入りって私が言ったんですよ、
うんうん、
で娘はお風呂に入りに行って、うんうん、でその後またちょっと時間置かなあかんから時間置いてね喋、うんうん、ってたんですよ、うんうん、でもう入ったらって言ったら、うん、ほんならそうしようっていうことになってね、うん、でこうついたてからお風呂場左側今
はい
ここ
見てね、うんうん、
そしたらこう横向くじゃない、
うんうん、
そしたらこっちのガラス戸だから、うん、映るんですよその
火がね、
うん、それも真っ白の透明じゃないからこうギザギザが入ってるからね綺麗には映れないんですよ、うんうんうんうん、ほんでパッとなんかオレンジ色なんか見えたみたいで、うんうん、何やあれって言ってしずみさんがその扉を開けたんですよ、
うんうん、
ほんで私がね私は座ってるから
その時見えない
見えないのついたてがあるから見えないんですよ、うんうんうん、何あれって言うから、うん、何よと思って私も立ってねついたての前まで来てね、うんうん、ほんで火を見たわけ、うんうん、車の横にね本当に水たまりの中にねポツンとなんかろうそくの火みたいな、ね、ちっちゃい火が、うんうん、見えて、うんなんでこんなとこから火入れてるんだろうってね、
うんうんうん、
思ってほんでしずみさんがけいちゃん水って言うから、うんうん、あ水なんだと思ってね、うん、私台所の方に行って、うん、普通茶碗とかつけるための桶あるでしょ、はいはいはい、そこに水張ってあるから、うん、それを持ってきて、うん、その玄関のとこ行くまでにお風呂場があるからね、うん、もう娘お風呂入ってるから、うん、ほんでめぐちゃんって言って声だけかけて、うん、私そのなんていうのかな現その土間っていうの、うんうん、そこまで来て火めがけてね、うん、それバッとかけたわけ
そしたらバッとなるで
しょそしたらブワッて広まったからねびっくりしてね桶も掘ってね、うんうん、で階段の横に階段の下に電話置いてあったから、
うん、
で私電話のとこ行って、ね、119したんですよ
あそうだったんだ、うん、
でその間に息子はついたてのところらへんから、うん、お姉ちゃんの名前読んでね、
うんうん、
読んでたみたいなんです、うんうん、で私が一生懸命電話してる間にいつの間にか息子も私の横に来てたから、うんうん、で電話切ってでその後からは記憶はっきりしないんですよ私の中で、ね、
その水溜りってのはガソリンだったんだね
そう、
うん、だから火のつけると水やってたら広がっちゃったっていう
そうそうでもガソリンが漏れてるとかそう思わないでしょ、ね、
うんうん、
ね
え、ね、第
一親の家だからね、
うんうん、
もう気使って住んでたんですよ私もともとね、うん、あんまり仲良くなかったんですよ
親と
そう、うんだからねもう子供にもね襖破らないようにとかすごいね気使って住んでたのに
ああそう
だからもともとだからそこからね、うん、間違ってんのよそれを知ってたら警察がね
ああ
そんな、
うん、
神経使いながら住んでるのにね、うん、燃やすわけがないし、
うんね、そう、ね、でもあの人たちはそう思わないから
思わないもん、ね、
何でも悪く考えるかな、
うん、で大体私はね神経質だから、うん、何でもねコンセントの元から抜くからね、うん、火事とか怖いからだから私の家からね火事が出るなんてね、
うん、
もう友達とかも信じられない
って、うん、あそうだったんだ、うん、それでその要するに、まあ、うち燃えちゃったよね、うん、でめぐちゃんがあんなここになっちゃって、うん逮捕されたのってどのぐらいだったんだっけすぐ疑われたのもう犯人に
そうそう7月22日に火事になって、うん、それからまあ警察もいろいろ調べてね、
うんうん、
で突然まあ新聞にも放火説みたいなのが出だして、うんうんうん、で近所の目もなんか、ねうんうんうん、冷たい視線を感じてねおかしいなと思って、うんうん、で何回か呼び出しされて、うんうんうん、で7月の末ぐらいに、うん、しずみさんがね私も朝から晩まで調べられたけど、うん、しずみさんの方は重要参考人だって言われたって言うから、うん、で帰ってきてそんなこと言うからね私もびっくりしてね
うちからこう一応調べに連れて行かれ
てそうそうそう刑事が迎えに来てね送ってくるっていう感じでね、
うん、
でそれでそんなこと言われたからねこれはね私も不安になってね、
うん、
で高校時代の友達がいてるから電話して、うん、こんなこと言われたんだってって言ったら、
うん、
そしたら彼女がね新聞の切り抜き持ってきて、うん、弁護士ね、
うん、
30分5000円のやつがあったから、
う
ん、これね行くべきよって言っといた方がいいって言って、
うんう
ん、で私はめぐちゃんのねお線香をずっとね切らしたらいけないからずっと見とかないといけないから、うんうんうん、じゃあしずみさんにね行くように言って私ねメモまでこうね、うんうん、何日に調べられてってあの人のが多かったから調べられるのがね、うんうん、それを持って行かして相談してきてって言ったら名刺を持って帰ってきたの、うんうん、 ですよ。
要するに結局はそのなんだけどそのね、亡くなった娘さんにその保険金がかけてたってことが一番疑いのもとだったんでしょ、あれは。
うん、そうみたい。
ね、ね、本当にただ隠しのあれだけだったのにね。うん、で警察の調べてそのなんだっけ、やったと言わされるまでとその後って違ったのやっぱり。結構いろんなこと言われたの。うん、厳しいこと。
すごい言われたよ私。もうだって
一番覚えてるってどんなこと？
なんかね、あの9月10日に朝早うから来て、うん、早朝来てね、うん、ね、あの。なんか話聞きたいって言うから、うんうん、じゃあ私は火災の原因が分かったと思ってね、うんうん、あいいよと思ってたんですよ。もうね、それからまあ用意して、ね、うんうん、出たら息子ともね、いきなり自然にパッと手離されてね、うんうん、車3台に分かれてて刑事も10人ぐらい来てて、うんうん、ね、私こっち来て乗ってって言った時に、うん、あのいきなりね刑事にね、沈みに手錠せえへんかっただけでもありがとうお前って言われて、どういう意味と思って、何が手錠なんか意味わからなかった、うん、でそのまま東の人にあの連れて帰ったんだけど、うん、その時 もう息子をね、あの迎えるために母親と、うん、あの兄がね迎えに来ててね、うん、なんでこんなにうまく迎えに来てるのかなとかね、それもおかしいなと思いながら取り調べ室に入って、うん、でまあ刑事は名乗るよね、自分は何々ですっていうのをね、うん、名乗って、うん、であともうだって何から始まったかわからないけど、とにかくお前が犯人やとやったんやろうって言うから、私はやってないって、そのやったやってないでね、やってて、でその後息子、私の息子ね、あのお兄ちゃんのとこに養子にやるとかね、そしたらめぐちゃん死んでるし息子も取られたらね、
そう警察がそういうこと言うの、
そうね、私一人ぼっちでしょ、でただでさえなんていうの、めぐちゃん亡くなってからね、私もご飯も食べれないし、
う
ん、も
う、
ね、気分も悪いし、うんね、もうずっと精神的にもちょっとおかしくなってたしね、うん、そんな中で、ね、そんなん言われたら、うん、息子まで取られた私一人ぼっちじゃないってね、うん、でも死にたい死にたいっていうのはその前からあったから、うん、もう
ちょっとその前も結構調べられてたの、調べられて逮捕されたのが9月ってことね、
そう、
その逮捕される前まではそんな厳しい調べじゃなかった、結構言われたの、
うん、7月30日はねトイレまで連れてきたのもおかしいでしょ、うん、トイレ行きたいっていうのに、
でもその時もやっぱりいろいろ厳しく言われた、
お前それは机叩いたりはそんなことはないけど、うんうん、もうなんかいやおかしいなとは思った。で送ってきた刑事にね、うん、私がね娘殺したってあの言うこととかなんかねバーッとしてつかかったの、うん、ほんならいえいえそんなことは言ってないよって、そんなこと思ってないしとか、
でもじゃあ逮捕された時はもうちゃんと言われたの、そういうことは、
そうやったやったんやろ
って、お前がやったんだ、
う
ん、
そう、
で結局何だった最後この結局ほらそんなとこ娘さんのこともあって疲れてたしさ、うん、あれだって食べられないこともあったり、それでなぜこう心折れちゃったっていうか、最終的には
最終的には
要するに、まあ、どうせそんならいいよって思っちゃったわけでしょ、やったっていう、
そうそう、だからいろんなことを言われてね、うん、向こうが自白してるとか、うん、ファックスねチラチラやられて、
その、
う
ん、
そう、
そんなに見せられたの、これがあいつの自白調書だなんて、
そうそう、チラチラやられたの、
うんうんうん、
でも私は確認できないでしょ、
うん、分かる分かる、
ね、それやられたし、うん、で寒気もしてて、うん、あの毛布とかも借りて履いてたし、
なるほど、ね、
いろんなこと重なって、うんうん、ね、まあね、しずみさんがめぐちゃんにいたずらしてたことも刑事から言われて、
うん、やっぱ言われたんです、
言われたの、これが決定的よね、うん、そして私はもうそんな事件なんかどうでもいいよ、うん、もうこっちのことだけが頭いっぱいでしょ、う
んうんうん、やっぱりそう言われたんだ、
うん、あ
そうね、
びっくりする、
分かった、もうとにかく話がいっぱいで、ね、言いたいこともいっぱいあるし、この1日あっても時間足んないかもしれない、とりあえずじゃあここで1曲歌好き、青木さん 歌えない、
うん、歌えない、
下手くそなの、
いや上手だけど歌えない、歌わない
分かりました、一応俺あの歌作ってるんで、
はい、
何かな、あじゃあね、お互いに刑務所にいた身として、今も刑務所にいる仲間に帰ろ帰ろって歌あるんで、この歌を聴いていただきたいと思います、帰ろ帰ろ、
帰ろ帰ろ格子の窓、夕日が染めれば遠いふるさと思い出す、帰ろ帰ろ見えない街に、子供の声だよ、あばよさよなら、また明日、帰る人のいない家、 明かりもつかない声もない、売れたままの柿の実が夕日に染まって人恋しい人恋しいと思えて。
帰ろう帰ろう聞いていただきました。今青木さんにその警察の話聞いてね、そのやったと言わされたでしょ。で、まあそれでね、そのいろんなことは向こうのなんていうんだっけ、彼の方で自白したわけ でその後今度検察庁って分かった、警察と検察の違いって、
うん、弁護士さんに教えてもらった。
あ、もう弁護士いたんだその時は、
うん、だからその日にその名刺の弁護士さんが、うん、あの、うん、相談行ったでしょ、うん、あの先生が当日9月10日に来てくれて、うんうん、ね、自分は向こうに着くから後日、うん、ね、あの11日の日に違う先生が来るから会ってねって言ってきたのが斉藤先生ね。斉藤先生
ね。
斉藤先生。
紀夫先生、なんだっけ、斉藤智代先生ね。
そう。
あ、そうだったんです。じゃあ最初からついてたんだもん。
そう。もうだから捕まった次の日から一緒。ずっと一緒。で11日の日に来てくれて、うんうんうんうん、ちょうど調書作ってた時に来てくれて、うんうん、でまあ後ろか前かにね、うんうんうん、あのやってないんだったら後ろか前か見て、うんうん、あのやってることが書いてた署名したらダメよって言って、うんうん、終わって帰ったらね、うん、もう書いてあんの
署名やが、だから調書が作ってあるんだ。
そうそう、心情とか経歴の後にね、一番最後にね、うん、めぐちゃんを殺したっていうかなんかいう内容ね、うん、書いてあったからし、あの署名も審もできないって言ったら、うんうん、まあ怒って怒ってすごい怒ったもん、うんうんうん、でも時間ないでしょ、警察庁と裁判所行かない、うん、もうこのまま行けとか言われて、うん、あのそのまま行ったの、うん、で向こうでもまた斉藤先生が面会ね、来て、うん、あの、うん、刑事と検事は違うからねとか裁判所は違うからねって教えてくれて、うんうんうん、
検察庁では、うん、その警察でやったと言わされたんでしょ、
うん、
でその後すぐ検察を送られたんだ。
そう、次の日ね、
うん、で警察と検察の違いって分かった、検察と警察の違いってな、うん、
分かってない、
分かってない、大体同じ、分かんないよね、
分かんない。
で検察官の調べってどうだったの、丁寧だったとか。
えその日、
いや全体含めて、うん、
だから私は途中からね、検事がね、うん、取り調べに来たの、東住吉署まで、う
ん、警察の来たんだ、
うん、で黙秘しますって言ったら、黙秘されたら来てる意味がないから、うん、普通の話しましょうって、本当事件のことね、一番最後に一通り火事の日の行動をね、うん、調書作らないという条件でさらって言っただけで、
うん、あ、そうだった、うん、
でも来てくれたことによって刑事の厳しい取り調べからその時間は逃れるでしょ、う
ん、あ、警察はすごいだな、本当な、うん、
毎日来てって言ったもん
あ、そうだったんだ、
うん、
で結局これは起訴されて、
そう、
裁判になっちゃったでしょ。
そう
で裁判ではどう思ってた、裁判っての自分で。
まあ、裁判官に、うん、あの法廷でね、うん、無実だっていうことを言ったら、うん、あの分かってもらえると思ってただ
よね、
うん、
で裁判は進むでしょ、どんどん
進む。
でその時どう思ってた、
だから
その中見て
自分何もやってないから、うんうん、一審なんかね、うん、無罪なんて当たり前と思ってたから、うん、早く裁判終わらないかなと思って、うんうん、何も考えてない
やっぱりそうだったんだ、
うん、分からないもん全然。
でも一応ほら証人が出てきたりとかさ、
うん、
その証拠出されたりするじゃん、
うん、
であれどう思った、それで
証人って言ったってね、
うん、
それは警察寄りの証人だったらね、何言ってんだろうと思って後からね、うんうんうん、あれは違うとかね弁護士さんに言うけど、
うんうんうん、
でもねそんなんもね、そんなには気にしてなかったね、一審の時は分かってなかったからね裁判を。
そうだよね、
うん、もう絶対勝てると思ったもん、
うんうん、
もう早く出ないと息子がねかわいそうと思って早く
子供いたからね、
そう子供いてなかったらね、うんまたいろいろ違うだろうけど、
あそこが俺と青木さんの違いなんだ。
そう、そこが大きい。
俺は全然ね、自分自身が子供だったじゃん、
うん
ね、だから何のほら親だけいるだけでさ、うん、そのしがらみってなかったでしょ、うん、やっぱりその違いが大きいよね。
そう、うん、私のだから弱点でしょ、刑事にしても子供のことが ね、
うんまあねうん、で一審で無期懲役になったじゃん。
その
判決って言わされたでしょ、被告人前出なさいって、うん、あの有罪って言われた瞬間どうだった。
うん、まあその前にね、うん、しずみさんの方が先だったの。
ああそうか、
うん、だからね、
ああそうだ、
あの人がね向きだったらね、うん、それは一緒だろうと思ってね。でもねそれでもね、
うんうん、
私はまだね、
うん、
あの人はそうかもしれないけど、うん、自分は違うと、自分は休憩は向きだったけど、うん、判決で無罪かもしれないっていうね期待はあったよ、
うんうん、
で言われた時にああ私も同じなんだって思ったもんね。でもこれは日本の裁判ってこんなのってね、これが裁判なのと思ってね本当に絶望したし、
そうなんだ、
裁判官なんてね、うん、何なんだろうと思ったわ本当に。
このなってみないと、そう受けてみないと分かんないって感じでね、
うんうん、
俺が初めて行ったの、面会行ったのいつだったんだっけ。
大阪拘置所の時、う
ん、あれ高裁段階だっけ、うん、最高裁どっちか
高裁に入ってたの
かな、
高裁ですよね、救援会とか支援、うん、支援者もできた頃だから、うん、その中であったのね。
いや本当自分はこのねこの事件聞いた時にすぐ無罪だと分かったのよ、二人ともだよ、うん、だって当たり前だってよ、でだから青木さんだって彼が無罪だってことは分かったのよ、それは。え ないんだよ、そいやいいんだよ、言いたい言いたいこと言ったって、だって同じ状況で火事が起こってればそれは無罪だって分かるでしょと。ねえ、なんでそれあんまり言いたくなさそうだなんかうちの杉山と桜井ってのもすごいなんていうかこうなんで敵同士だって言俺たち言われてたのよ、本当はそうじゃないんだけど、お互い無罪知ってるからさ、まあ、青木恵子と誰彼はなんだっけ、静美さんはもっとすごいねこれ間ね、当たり前だけど、
そう娘のことがあるから ね、
そうだね、
やっぱりね、
うん、でも冤罪仲間であることは事実だからね、間違いなくさ、そうだから俺はねガソリン7リッターをさこの放送でも何度も言ったんだけど、車庫ちっちゃいじゃん、こう軽車両、うん、そんな中で7リッター撒いたらさ火つけたら爆発するよって、それで有罪にする裁判って何なんだって俺それですぐ言ったんだよ面会に、絶対おかしいと思ったすぐ分かったもん、
それが分からないの裁判官は、
ね、そうだよね、
やけどしないと思ってんだからね、うん、もうびっくりするわ、
結局さそれでね、あの有罪になって刑務所まで行っちゃったんだけど、それからの話はまた今日はね、次回ということにして、今日はありがとうございました、また今日はあの青木恵子さんをお迎えして、放送しました。本当に青木さんとはですねやっぱり同じ苦しみ同じ悲しみ同じ怒りをこう共有してるってことで、なんか意外とこうね気があって話も何言わなくても分かるって関係で、ね、彼は大変だったんだなと。そしてやっぱり警察って本当ひどいですね、どこあの東も西もどこも同じでね、やっぱり我々冤罪者っていうのはこの体験したことをもっともっと社会に発信してね、冤罪をなくす社会にしなくちゃいけないなと改めて思いました。あの今日もですね私の作ったゆらゆら春をお聞きしながらお別れしたいと思います。
春松人もの山も明日を信じてる、そうさみんな、そうさ
みんな。この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号 169-0075新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーに数回の提供でお送りしました。
いつか夢の朝がゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね。